皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、ちょっと今日お話伺いたいなと思ってたことがあって、
はい、
以前のメルマガで9月2日なんですけど、
はい、
高単価メニューってどう作るって、鍵はお客様の背伸びだっていうお話あったんですよ。
はいはい。
で、なんか高単価メニューってどうやって作ればいいのっていう相談はよく佐藤さんのところに入ってくるってことなんですけど、
はいはい、
なんか単に値上げしましたとかっていうことじゃないという話が書いてあって、 でお客様がちょっと背伸びをしたくなるような提案にすることだっていうふうに書いてあったんです。
うんうん。
でそこがちょっと聞きたかったとこなんですけど、なんか、はい、例えばカラープラストリートメントとか、
はいはい、
カットプラスヘッドスパプラスホームケア剤とか、
はい、
なんか特別なイベントの前にだけ選べる贅沢メニューみたいな、うん、なんかそんなものを提案するとお客様は、うん、まあじゃあせっかくだから今日はいいやつにしようかなみたいなことになりやすいって、
うんうんうん、
でこういう提案をするといいよって言われてたんですけど、そんな提案する間ってあるみたいな。
うんうん。そんな提案するなんですか。
する間が。
あ、する間、時間があるかってことですか。
はい。私お客さん側じゃないですか。私は。
はいはいはいはい。
私もう美容室に行くときには、行ったときにはネットで予約しちゃってるから今日のメニュー決まってんですよ。
はいはいはい。
だからいつそんな提案、なんかいい提案だったら、あ、嬉しいってなるんでしょうけど、
はいはい、
こんな提案する間がないじゃんとか思って、
はいはい。
だからなんかネット予約もしてるお客さん主流だから、お客さんもまさか当日にそんななんかメニューを変更していいとはあんまり思ってないし、
うんうんうん、
なんか店員さんも何カットしてくれるスタッフさんも、なんかそんなことを言っていいって思ってもないような気もするし、まあそんなこと言われたこともないんですけど、
うん、
うん、だから、まあ、たまにあるんですよ。私も美容院に行った時に、ああなんか今日疲れてるし、なんかちょっと時間もちょうどできたから、なんかヘッドスパみたいなのとかもあれはいいんだけどなーとか、つければよかったかなーって思ってたりもしたりもするんです。
はいはいはい。
はい。でも、そんな後から付け加えるっていうことって、今の時代難しいかなとか思って。
ああ、いやいや、全然難しくないですよ。お客さんの立場で思ってるんだったら、ただ、いやいいだけだと思いますよ。
はい。
やってっていう、こういうのありますかって聞けばいいんだけど。
ああ、まあそうですね。
だけど、ほっといたら多分言う人いないです。
そうそうそう。わざわざ言わないですよね、お客さんが。
よっぽど常連とか、
うん、
お金使ってもいいって肌から思ってる人は別ですけど、
うんうん、
ないですね、そういう人は、
うん、
だからこそこっちから最初から提案しておいた方がいいんです。提案っていうのはこういうメニューありますよって口頭で言うのは良くないと思うから、
うん、
DM とか SNS とかポップとか動画で案内しておく、先に先に案内する。でなおかつお店へ来た時はお店の中の動画とかポップとかそういうので案内をする。口頭営業いらなくなるから。
はい。
それが一番ベストな方法です、ね。
ああ、そうなんだ。
で、よく勘違いされるのが、プラスメニューってのは当然お金がかかってくるじゃないですか。
うんうん。
だから高いとかっていうイメージを大概持たれるんですよ。客の立場、払う側の立場としたら。
そうね。はい。
いいよ、それ一体いくらかかるのみたいな。
うん、うん。
じゃないですか。
はい。
でも、これも仕組み的に、伝え方で、うまい伝え方っていうのがあって、例えば、女性っていろんな意味で頑張ってる方多いじゃないですか、いろんなことで。
うんうん、
だから、あなたのご褒美にどうですかとか、自分へのご褒美にどうですかとか、
ああ。
疲れてる、疲れてますでしょ？いつも頑張ってるナムさん疲れてるでしょ？ペットスパでリラックスしませんか？とか。
ああ、ああ、ちょっとすごいくすぐられますね。
他で言うんだったら、家、自宅でのケアもめちゃくちゃ楽になりますよ、とか。
ああ。
ここでお金を使えっていう言い方してないじゃないですか、一切。
言い方してないですね。
うん、あとは髪がずっと綺麗でいられますよ、とか。
はい、はい。
あるいはイベントごとってありますよね、年に何回か。
うんうん。
卒業だとか入学とか。
ああ、もうすぐお祭りもありますね。
そうそうそう。
はい。
なんか人に会う機会とか、誰かと会って会食するとか飲みに行くとか。
はい。
そういう時のなんかのためにも、ぴったりじゃないですか。特別な日、特別な日のためにとか。
ああ。
そうすると、贅沢してるって感覚じゃないんですよね、それ。
はあ。
この日のために自分をきれいにしていこうとか、磨いていこうっていう、こう感覚。
ああ、そうですね。
これ髪の毛だとね、なんで発想が出てこないかっていうと、これ美容室側ですよね。提案してないから。
へぇー。
だって、もし直美さんがですよ、同窓会があるするじゃないですか。
うんうん。
古びれた服を着てきますか？ちょっと、買っちゃおうかなって思いませんか？
そうですね。
うん。なんかちょっと言葉が直球で悪いけど、あんた老けたよねなんて言われたくないだろうから。
ほんと。
もう、やっぱりちょっと可愛いとか綺麗とかっていう服を、持ってこうかなとか。
うんうん。
バッグはこれ、こういうの持っていこうかなとか。アクセサリーはこうしようかなって思うじゃないですか。
うんうん。
その時私はすごい贅沢してるって思わないですよね。
あ、思わないですね。
思わないですよね。
はい。
要するに特別な日とか、あるいは自分の今までの頑張った自分にご褒美とか。
うんうん。
そういう感覚の言葉をつけてあげると、ふっとそれにプラスメニューをやりたくなるという。やってもいいかな、私頑張ってるもんなってこう思ってくるっていうか。
ああ、そういうこと。
単純にだからプラスなんとかでなんとかでって書くと、やっぱり弱いって弱いんですよね。
はいはい。
あとは口頭で言わなくてもいいようにするために、店内のポップとか、店内で動画を流せるんだったら動画を流すとか。でやると結構これできますっていう人いますよ。
あ、そうなんだ。
うん、いますよってね、100、一月100人のお客さん来てて、50人、80人そういう人がいますよって意味じゃないですよ。だって、おそらく何もしなかったら100人がいつも通りのメニューで帰っちゃうわけじゃないですか。
うんうん。
で、それをやることによって20人とか25人の人がそういうのを要望してくる。
うんうん。
でも十分単価アップですよね、それで。
かなりの人数ですよね。
うん。そういうことです。
はい。
いやもう提案の仕方次第ですよ。仕方次第。
ああ、そうなんだ。そうか。確かに。なんか、そうか。ただただ、これ、何？プラスいくらいくらで、トリートメントも可能ですとかって書いてあるだけじゃ、何にもくすぐられないけど、そういう自分へのご褒美とかって言われると、確かに。特別な日のためにとかって言われると、そうか。ちょっと感覚が変わりますもんね。で、
はい、
あれか、すぐに声かけてくださいねって気軽に、いつでもできるんでとかって書いてくれてあれば、あ、今日じゃあ頼んじゃってもいいかなって余裕のある日だったらやりますね。
そう、そういうもんなんですか。
そういうことか。
女性だけじゃないけど、男もそうですけど、ね。
あ、そうなんだ。
うん。髪の毛だったら男性はバーバー行く人もいるかもしれないけど、
うんうん。
髪の毛ばっかじゃなくて、服でも何でもかんでもそうですよ。例えば男だったら、直美さんに、あなたの誕生日だから、プレゼントを買っていってあげよう。
うんうん。
行ってあげようはよくないね。買っていこうと。
うん。
好きだからプレゼントを買ってこうって思ったら、多分いつも1万円しか使わない人だって1万5千とか2万円ぐらい予算増やしたりするじゃないですか。
ああ、そうね。
で、じゃあこれにしようっていうのは高いけどこれにしようって思って決めて、そこのお店ショップなりなんか行って、言うじゃないですか、誕生日のプレゼントなんでって大概言いますよね。そしたらお店屋さんの方から、あ、タンプレだったら これもこういうにしといた方がいいと思いますよ。喜ばれますよ。なんて言ったら、じゃあそれもって思わず言いますよ。
うん、そうですよね。とか、ラッピングはどうしますかとか。
そうそうそうそう。
いろいろそう、後からありますよね。
1万円ぐらいのお小遣いしかない人が、その時ばっかり1万5千とか2万円出して、なおかつそこでプラスアルファそういうのもお金を使ってきて、高い買い物したとは思わないですよ。これで直美さん喜んでもらえるぜって絶対に思うはずですよ。
そうですね。
そういうこの自分が逆にこう客になった時の心理っていうのを考えると、こういう発想が出やすいかなと。これも仕組みなんですけどね。ぜひ一言ふとかとそういうことを付け加えておくといいと思います。
なるほど。そういうことか。これちなみにお店側からすると忙しいすごい人が詰まってる時にそんなんオプションでやってられるかみたいなタイミングはないんですか？大丈夫ですか？
あるある、あります、あります、
ありますよね。
そういう時は案内しなきゃいいんですよ。
あ、やっぱり
そうですよ。
そういうことか。
これはもういろんなその考え方ちょっと外れるところがあるんだけど、今日の話の趣旨とは、だからよく僕言うのは、例えばホットペッパーに新規割り付けて出してるんです。
はい。
土日は新規割りをなしにする。
ほー。
あんたなんてパパって変えられるから。
あ、そうなんだ。
そうすると土日はだから常連さんが来て割引してる人を入れなくて済むわけじゃん。で平日 でお客さん入れる余裕があるっていうお店だったら平日は新規割りをつけとくとか、繁忙期は新規割りをすごい少なくするとか、
はいはい、
閑散期は新規割りをすごく大きくするとか。
はぁ、
こんなのも自由自在にやればいいんですよ。
あ、そうなんだ。へぇー。もう
人気応援に動く。
あ、そうですか。
もう即やってほしいですよ。
ああ、すごい。
はい、
そういうことか。ああ、じゃあこれであれですね。単価を上げていくっていう、値上げをしますは本当にハードル高いから、なんていうか、お客さんが喜んでくれて、しかも、ああ、こんなメニューあるんだとかっていうことを知ってもらえて、まあ、自然と選んでもらえるとかっていうんだったら、もうポップとか動画とか流さない手はないですね。
ちょっとトライしてみてほしいですよね。
はい。そうか。なるほど。なんか、あれですよね。以前、動画のじゃあ流し方ってどうすればいいのとかっていう回もありましたもんね。動画のこともし気になった方はそれを見ていただいて。うんうん、
振り返って見直してほしいです。
はい。いやー、ありがとうございます。
はい。
私もちょっとなんか、もっとなんかやってほしいなっていう時はちょっと勇気を出して行ってみようと思います。
行ってみてください。
はい。ありがとうございました。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。